次は第2部大会議事の中から、日支連竹下芳樹会長による令和3年度運動方針の模様をお送りいたします。
まず運動方針としましては、10項目で整理してみました。まず初めにということで2つの柱を立てました。1つはデジタル化に対する対応であります。9月に想定されるデジタル庁の中に私たちの声を反映する部局を設けてもらう、あれは私たちの当事者がそのデジタル庁の中に一つの係を担う委員として選任してもらう、こういう位置づけをしてもらいながら、デジタルの流れを視覚障害者をも意識した念頭に置いた仕組みづくりにしていくことが、情報保障であれ安全対策で全てに共通する職業問題もしかりであります。もう一つは組織のありようの問題です。この日支連が全国の視覚障害者の声を代表し、国に対し訴えをなし、社会に呼びかけていく、その原動力は地域の組織あってこその日支連であります。その地域団体のありようが非常に厳しいものになってきております。会員の減少、高齢化、役員の担い手の不足、財源的な困難、どれをとってみても極めて困難な危機的な状況であります。これを放置すれば日支連は崩壊します。この地域団体を再生し強化し、新たな時代にふさわしい地域団体に仕上げていくのか、これは各地の主体的な取り組みが重要であるとともに、それを日支連としてもどのように支援していけるか、これを問い続け実践していく一年にしたいと思っております。第二の柱は情報保障であります。これは我々の永久の課題であります。一つは仮の名称として障害者情報コミュニケーション法というものの実現を図りたいと思っております。その法律の中で選挙公報の点字拡大文字音声版を義務化させるとか、テレビやインターネットにおけるアクセス、あるいは副音声、そうした我々の情報保障が安定した制度として実現するための法制度に形付けさせる、これが大きな柱です。読書バリアフリー法というものは実現しましたけれども、法律ができてもこの中身が今後どういう形で充実させるか、そのためには国による実践もさることながら、都道府県における基本計画というものが重要になってきます。すでに鳥取県、大阪府をはじめ地方においては基本計画が実現しているようであります。これを全国47都道府県に普及し、地域における読書バリアフリー法に基づく情報保障というものが確実になっていく、これがこの1年間の具体的な行動目標であります。3番目の足はバリアフリーの問題です。バリアフリーの中でどうしても強調しておきたいのは2つあります。1つは地域でのバリアフリーのために進められようとしているのは、地域ごとのマスタープランであるとか、あるいは基本方針というものを作成することになっているわけですが、そうしたマスタープランなどを立てるときに当事者の声がどこまで反映されるか、視覚障害者の声をどこまで活かせるかは、その協議会に我々が入り込むことが必要であります。二つ目は鉄道における安全、転落防止策だけでなくて無人駅における安全対策、これを真剣に考えていくことをやっていくことになります。その地域での安全、あるいは、移動における安全というものを形にするために、一つ一つが現実になるためにどうすればいいかを国に働きかけるだけでなくて、我々自身にも問いかけていきたいと思うんです。自分でも安全な移動ができているのか、歩行訓練というものをもう一度見直すことも必要ではないか、といったことも含めた取り組みをやりたい。4番目は同行援護。同行援護が今年で10周年を迎えます。さらなる充実、さらなる地域での広がりをもたらすために、ここの課題も含めて問い続けたい。さらなる一歩を踏み出すために、養成講座の在り方も、制度の中による内部矛盾も克服し、報酬の在り方もさらに改善を求めることをやっていくことになります。就労の問題とありきゅうマッサージの問題は、私たちにとって大きな生活の糧であることは当然であって、私たちは年金だけに甘んじることなく、社会参加の柱として働くということを通じて自分の自己実現を図ろうとしているわけであります。どうやって一般就労をさらに前進させ、中途障害者が職業から離脱することなく継続的に働けるようにするのか、 ハリキューマッサージをもう一度視覚障害者の適職として開業者が十分に自分の能力を発揮するための支援というものを具体化する一年にしたいと思っております。教育という分野についても今年はデジタル化の流れの中で視覚障害児童生徒あるいは高等教育を受ける人たちの環境改善に日支連としても大きな役割を果たすべく何らかの取り組みをすべく動き出しております。ハリキューマッサージ理療科の教育というものが危機に瀕していると私は受け止めています。筑波技大における進級課程の改革も含めてハリキューマッサージがこれからも私たち視覚障害者の職業であり続ける、我々自身がハリキューマッサージを志すことのできる職業である、夢を持てる職業である、そういう位置づけができる職業にするためにこの1年間皆さんと共に考えていきたいと思います。文化芸術スポーツというのは自己実現にとって非常に重要なものです。さらに充実させるためにどういうリーダーを育てどういう支援者を養成していくのかを考える一年にしたいと思います。東日本大震災から10年、熊本大震災から5年という節目の中で私たちの災害対策は未だ十分なものになっておりません。それをこの1年間災害に備える1年、減災に取り組める私たちの意識の向上、これを問い続け実践する1年にしたいと思っております。最後に合理的配慮の拡大、そのことは私たちの差別の解消と人権の擁護そのものであります。障害者差別解消法は5月27日の参議院本会議で可決されると聞いております。民間事業者には合理的配慮の提供が努力義務とされていたものが法的義務に格上げされ、差別を受けた場合の紛争解決の人材養成であるとか、そういう改正が盛り込まれているわけであります。この法律改正が実現したときには法律を十分に活用した生かした取り組みが必要であります。そういうことをこの1年間皆さんと共にやっていくことを運動方針の柱としてご提案し、私からの運動方針の説明とさせていただきます。以上です。